高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、平野の三重産業、発展させた糸で市長、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。 Go to 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go to 電子地ステーションの時間。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地庭をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しています。実際にゲストがどのような方なのか、お顔を拝見する、ラジオだけで音声しか分かりませんからね、その動画をぜひご覧いただければと思います。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
ここからはゲストを交えてトークをお届けしていきます。先週に引き続き東洋ニット株式会社社長の松若光三さんにたくさんお話をお聞きしていこうと思います。松若さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、スポーツウェアの縫製として手掛けている東洋ニットですが、はい、ピョンチャンオリンピックでのスピードスケート選手の活躍の陰にはやはりウェアの進化、
はい、
これがあるというふうに聞いたことがありますし、かつては競泳水着のレーザーレーサーというのがニュースでもたくさん取り上げられました。はい、こうしたスポーツ界では縫製技術についてどのように進化しているのか教えてください。
はい、そうですね、スポーツウェアの進化というふうに言いますとですね、縫製技術もあるんですが、まずはやはり、使用素材によるところが大きいかと思います。機能という切り口でですね、随分進化してきたと思います。綿やウールなどですね、天然繊維はその良さがもちろんあるのですが、合成繊維使いでもですね、吸汗速乾という機能に始まってですね、現在はクーリングですとか保温ですとか抗菌ですとかよりですね、スペックの高いいろんな素材が出てきております。当社がですね、水野さん向けに生産する、冬の防寒素材、ブレスサーモと言いますが、こういう素材もですね、その代表例かなと。ブレスサーモはですね、東洋紡のグループ企業で、綿を作り糸にし生地にし、我々が最終の縫製を受け持っているという形の商品になっております。
なるほど、こういうところに東洋紡グループとしての強みが存分に出てくるんですね。
そうですね。
ではその中で東洋ニットはどのような縫製技術としての進化を遂げてきたんでしょうか。
はい、ですね、私どもは縫製メーカーですんでですね、縫うという形の工程を担当しとるわけですが、服っていうのはですね、当然糸を使ってミシンでですね、縫うっていうのが通常なんですが、今はですね、特に水着に使われるんですが、無縫製という技術がございまして、無縫製っていうのは、簡単に言うと糊を使ってですね、縫わずにパーツをくっつける、接着するという、これも一つの縫製にはなるんですが、縫わない縫製ですね、そういったものですとか、各種のですね、やはり自動機、導入してですね、生産性を上げたりとか、多品種小ロットに対応するとかですね、またですね、デジタルプリントと申しまして、我々の九州の工場の方でですね、生地に色とか柄をつけるいうこともですね、行うようになっております。生地にですね、色とか柄をつけるっていう工程はですね、素材メーカーが染色工場で行うものなんですが、デジタルプリント機の進化によってですね、縫製メーカーである我々が生地に色柄をつけて縫製まで同じ工場内で一貫でやってしまうということなんかもできるようになってます。
いやこれなかなか面白い話ですよ。縫製ではなくて無縫製っていうのが進化で出てくるんですね、
はいはい、
あの縫うはずのこの技術というのが、はい、そこから進化すると縫わない糊に行く。
そうですね。
しかもあの先週の放送の中では、はい、やはり緻密な技術というものが求められて、はいはい、水着なども強い圧力がきっとかかりますよね。
そうですね。
そういった中でもこうほどけることのない無縫製というのは相当な素材開発や技術というのがあったんですかね。
そうですね、まあ、あの当然ですね、あの我々のお客様である水野さんからのですね、いろいろご指導いただきましてですね、それに合う機械を導入してですね、またいろいろと試行錯誤しながらですね、縫わなくても破れない、製品というものづくりを積み上げてきた結果であるかなというふうには思ってます。
いやまたさらにこの生地に色柄をつけて縫製までというふうに、はい、今まで手掛けているものから技術進化によってまたより違う分野にも手を広げることができるようになった。
そうですね。
それでは、はい、そうした、東洋ニットの中で組織としての変革も相当あったのではないかなというふうに思うんです、
はい、
そちらについてはいかがですか。
そうですね、まあ、あの私どもの会社歴史はですね、今年で124年目ということになるんですが、当初はですね、初回に申し上げたように肌着の生地とか製品の作るということで事業をスタートさせてるんですが、まあ、その後ですね、靴下ですとかいう形に広げていったんですが、まあ、この辺りの時は自社のブランドで販売しとったんですが、そういう時は当然それなりの体制でですね、組織で運営してきたと思うんですが、まあ、現在はですね、スポーツウェアのOEM 生産が我々の主たる事業になっておりますんで、まあ、その時々でですね、最適な組織体制を作って対応していくということで、今はまあ受託のビジネスということで生産を受け持ってるんですが、まあ、これについてもですね、お客様の企画をですね、効率よく、また最終製品でですね、トラブルが起きないような形で生産できるように、お客様にも我々から提言できるような力を持っていきたい、また持っていけてるというふうには思っております。
なるほど。こうした常に求められる変化、これにどのように対応していくのか、その考えを教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、まあ、あの変化への対応ということでは、やはりお客様のニーズをですね、いかに早く的確に掴んでですね、設備の導入とか、もしくはそれに申し上げたように最適な組織体制を準備することが必要じゃないかなというふうに思っております。
なるほど。ではこうしたウェアの製造をサポートしているこう特定の選手やチームなどありますか。
はい、私もですね、製品を供給させていただいている、チームとしてはですね、まあ、これすべて水野さん経由になるんですが、水野ブランドで、納めさせていただいているんですが、まあ、サッカーではですね、 J1 の名古屋グランパスは私どもの方で担当させております。あとそれと J2、またそれとあとはサッカー以外でバレーの V リーグですとか、その他バスケ、ラグビーなんかもトップリーグのチームに対応させていただいております。また去年ありましたが、全日本の女子バレーのチームのユニフォームも当社が四日市で生産しております。水着はですね、先ほど水着の話を少ししましたが、全日本クラスのですね、水のブランドを着用されている選手はの分はですね、すべて弊社の四日市の本社工場で、対応させていただいてます。またですね、お正月にある箱根駅伝のですね、出場校についてもですね、こちらは九州の方で、今年は東海大学が優勝されましたけど、東海大学のランニングユニフォームは弊社の方で九州で作っております。
もうお話しいただくワードがもうテレビでも馴染んでいる、
はい、
あもうウェアも想像につくぐらいの、はい、浸透しているようなウェアばかりだなというふうに思いますが、
はい、
なかなかこうしたいろいろなチームを手掛けるにあたってはやはり一本ドーンと立っている企業理念というものがあってこそだと思うんです、は
い、そうですね、我々の理念というか、まあ、東洋グループのですね、我々一員なんですが、東洋坊の企業理念というのがですね、順理即優というですね、字で書きますと順番の順、理由の理ですね、あと即は規則の即、優は裕福の優ですね、漢字4文字順理即優、まあ、意味合いとしましてはですね、まあなすべきことをせよと、 なさざるべきことはするなと。そうすることでですね、世の中を豊かにして自らの事業も成長するという、この言葉はですね、豊坊の創設にも関わった渋沢栄一郎の座右の銘の一つということなんですが、これをですね、我々も活動の理念ということにしております。
いや、シンプルな言葉でありながら深く刺さる言葉だと実感しました。それではまた来週も多くの話いろいろ聞かせてください。
電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。松坂さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いかがですか？
そうですね、技術をですね積み重ねてきたということがですね、昔から、現在に至るまで、トップアスリートの皆さんにベアを供給してこられた源泉であるかなということを改めて認識いたしました。
やはり日々の積み重ね、一つ一つの技術を確実に緻密に行っていくこと、これが、この積み重ねが100年企業の歴史の一つなんでしょうね。
そうですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
松坂さんにはマンスリーゲストとして来週も縫製自宅メーカー東洋ニットのいろいろな魅力についてお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに漢数字の7で電子地。Yahoo や Google などの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますので、ぜひチェックしてくださいね。今お送りしている曲は三重県四日市市の四郷京都資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔ともいてで大きな桜の木の下で。本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔ともいてと、
松若光三でした。
それでは素敵な一日を。
数えきれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく。湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰かに伝えたい気持ちは何というだろう。桜はいくつもの時代越えて人々の想いに応える。希望とは一縷の光を目指して見守る。人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは